今回アトさんと、今そのよく言われるいい人がいないとか、あのまあ、出会いがないとか素敵な人がいないとか、それってまあ本当にそうなのかなってことについてちょっとお話をしてみたいと思います。これなんですけど、あやとさんはどう思いますか？そのいい人がいないっていうのは、
まあ、根本としてやっぱりまあ数出会ってないっていう部分も確かにあると思うんですよね。
あ、まあそうですよね。まあ、うん、出会う努力をしてなかったら、まあ実際周りにいる3人とか4人とかでそれで判断しちゃいますもんね。
そうなんですね。狭い中でひな鳥が口をパクパクしてるのと、その状況で出会いがないって言ってる。
いい人ちょうだいよみたいな。
その段階の人たちだったら、まあちょっと。巣立ちなさいよっていう。
そうですね。あの、それは、やっぱり、自分で巣立って、見つけていくってやっていかないとダメですよね。
そうですね。いつまでも親鳥がね、うん、与えてくれるのは、学生時代。まあ、クラスがあって、
そうですね、
出会いが、活動やったら出会いがあって、なるかもしれないですけどね。
まあ、お母さんとかお父さんが、いい人いるわよって、くろって言うわけじゃないですからね。
そうなんです。そうなんですね。
ああ。まあ、数、打たないといけないってありますね、確かに。
そうですね。その段階を突破して、なんかいい人がいないっていうなら、また別の話に。
そうですね。いっぱい知り合いはいるけど、その中はなんかみんないい人がいないみたいな。
問題としては別の問題にはなってきますよね。
僕考えてるのは、やっぱり、その、まあ、その、周りに集まる人って、あの、その自分に似てる人が集まると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
やっぱり。なんで、本当にその、すごい素敵な人がいないとか、魅力的な人がいないっていうのは、やっぱりその、まだ自分に人間的な魅力がないっていうのが大きいかな。とは思うんですよね。
うん、うん、ああ、なるほど。同レベルの人が
まあそうですね。
じゃあそうですからね。
やっぱり、うんうん、まあ多分お互いになんかいい人いないみたいな感じで。
ああ、なるほど。あ、出会ってんのにお互いにちょっと違うよっていう。
そうなんですよね。
言い合ってる感じですかね。
多分そんな感じだと思うんですよ。
ああ、なるほど。
実際だって、まあ、すごい美人だったら、あの、イケメンでも何でもいっぱい寄ってくるじゃないですか。
寄ってきますね。
でも、やっぱその、まあ、まあ、外見って結構生まれつきもありますけど、まあ、外見に関して何も努力してない人が、いい人現れないよねとか言ってたら、そりゃそうだってありますよね。
突っ込みたくなりますね。何を言ってるんだと。
もうそれは絶対ありますよ。
ありますね。どうしてもね。
なんか変なのしか寄ってない。いや、そりゃそうだろ、みたいな。
なんか、ちょっと、なんか、手軽感が出ちゃう、みたいな感じですよね。
で、あの、外見はすぐわかりやすいんですけど、
はい、
内面の部分も絶対あると思うんですよ。
なるほど、うんうんうん。
あの、やっぱその、いい人って、すごい本当優しくて、気配りができて、あの、まあ、なんて、いつもニコニコしてて、あの、まあ、そんな、自分のこと何回も何回も怒ってくることもなく、うん、その、周りの人間とも、その、円滑にコミュニケーションできてて、みたいな、
うんうん。
で、そういう人って、
うん、
まず自分がそのレベルに達してないと現れないと思うんですよね。
そうですね。
だってそういう人って多分、そういう人たち同士で付き合うと思うんですよ。
確かに。その通りですね。
まあ、たまにそういう、なんか何でもできちゃう人が、あの、まあ、すごい人間できてて、あの、クラスでも、うん、あの、なんか一人でいるような子に話しかけて、友達になって、みたいな話はよくありますけど、
うんうん、
まあ、それってやっぱりその、まあ、望めないじゃないですか。
それは確かに。夢の話ぐらいの。
そうですね。
あれですね。ちょっと、 理想と現実というか。
宝くじ当たったみたいな感じですよね。
そういうレベルのあれですね。
で、本当にやっぱ、現実的に求めるんだったら、やっぱ自分もそういう風な人間にならないといけないっていうのはあると思うんですよ。
なるほど。うん、そうですね。うん、
まあ、自分が例えば話すのが苦手だったら、すごい話し上手な人が、来てくれるかって言ったら、やっぱ話し上手な人って、話し上手な人からしたら、話しやすい人の方が、仲良くしたいと思うんですよね。
そうですね。
実際、その、例えば自分でこっちで話を、話題を振っても、その返答が返ってこないとか、レスポンスがないってことにあったら、うん、ちょっとこの人とは話せないなみたいな感じで、どっか行っちゃうと思うんですよ。
ありますね。そうですね。
うん、
だ僕もそういうので言うと、すごいおとなしかったので、
おと
なしいというか喋れないタイプだったので、
うんうんうん、
だから、寄ってくる人は、
うん、
おしゃべりな人なんだけど、うん、会話上手じゃなくて、
あ、
自分の話しかしない人。
あ、聞いてくれるからって
こと。その通りです。その、要するに、行き着いた先が僕だったっていう。
なるほど。
この人だけは、なんか、うんうん言ってくれる、みたいな感じで、うんうんうん、そういう、結局それを引き寄せてるのは僕が喋らないから。
そうですよね、確かに。
ですよね、
自分がその、まあ、やってくる人をあの、決めてるって感じですよね。
そうなんですよね。
本当に。
だからもうちょっと僕の返しとかが上手ければまた、もうちょっとその、まあ、レベルって言ったらあれかもしれないですけど、段階の高い人の中に入れていたっていう、う
んうんうん。ああ、なるほど。
ことですよね。だからおしゃべりが、の種類にもまたいて、
うんうんうん、
無駄に自分の話しかしない人っていう、タイプもまあ、いるっちゃいますよね。
うんうん、ああ、なるほど。話し上手とはまた違いますよね。それ
そうですね。
うん、
ただ、喋るだけ。
あの、話したいことはいくらでもある。
そうそう。ちょっと聞いて、みたいな。
うんうんうん、で、これやっぱ一番、その、まあ、やりやすいのが、自分の理想の人っているじゃないですか。
はい。
例えば、落ち着いてて、すごい、なんて言うんですか？例えば、その、女の人だったら、その、家庭的で、なんていうんですか、その、まあ、お酒もその、いっぱい飲まないで、その、たしなむ程度で、みたいな、
うんうん。
そういうタイプっていうのがあったとしたら、自分も、その人は、どういう人と、付き合ったら楽かなっていうか、どういう人と話をするのが楽なんだろう、みたいな、
うんうん
う
ん。
そういうので、自分を変えていかないといけないと思うんですよね。
ああ、なるほど。
その、理想の人に合わせて。
自分の理想がそうならば、ってことですよね。
その人に、
人にうんうん、
まあ、なんていうんですか、言ってしまえば、ふさわしいような人にならないと。
ああ、なるほど、なるほど。
例えばですけど、すごいヤンキーが好きって人がいたら、
はい、
自分もヤンキーになればいいと思うんですよ。
ああ、なるほど、はい。
それが多分一番早いと思うんですよね。
そうですね。理想の形っていうか。
なんか、暴走族っていうか、うん、バイク乗ってブイブイ行って、
うん、
すごい、おら、上等さごら、みたいな感じの人がタイプだったら、自分もその中の一員になる方が、やっぱりその、一番早い手っ取り早いと思うんですよね。
そうですね。興味をまず持ってもらえないですからね。そこにいないと。
ね、自分がその図書館行くのが大好きで、本読むのが大好き、家にいるのが好きって人で、すごい、ヤンキーが好きって人だったら、それはもう、相手から興味持ってもらえないですからね。
そうですね。
うん、
すごいあれですね、極端。
まあ結構極端ですけどね。
読書家と暴走族。
すごい、少女漫画とか。
ありましたね、でも。なんか、憧れちゃうっていう。
うん、でも実際それでくっつくのは少女漫画だけなんですよね。
本当に空想の話というか、
うん、すごい
夢物語ですからね。
そうですね。本当に内気で、なんですか、クラスでもほとんど目立たないような子が、そのクラスでもすごい目立ってて、うん、クラスの中心人物のような、まあ、超絶イケメンとなんか付き合って、うん、ああだこうだみたいな、
うん、
やっぱそれってどうしても 漫画とか小説の中の話になっちゃうかなっていうのは思いますね。
そうですね。現実では、まあ、ないです。
ないですね。よっぽど、なんかその、まあ、すごいエピソードがない限り。
そうですね、壮絶な何かが。
小さい頃に婚約の約束をしたとか。
それこそあれですね、漫画です。
そうですね。
ああ、なるほどね。確かにその、まあ、言ってみればどう、同じようなステージに立ってるかっていう部分も大事ってことですよね。うん、
例えば自分が今、すごいなんかやんちゃしてて、なんかブイブイ言わせてて、でも好きな子が、まあすごい読書好きで、まああんまり目立たない感じで、静かな子だったら、やっぱ自分はその相手に合わせて変わらないといけないと思うんですよね。
ああ、なるほど。はい。
やっぱり、だってその、すごい静かな子って、まあ僕も結構どっちかと静かな方なんで、あんまり、その、結構やんちゃしてる人って苦手だったりするんですよね。
そうなんですね、
乱暴だったりとか。なんで、やっぱ、そういうのはあると思うんで、その、まあ、この人と、お付き合いというか、友達になりたいとか、仲良くなりたいなと思ったら、やっぱ自分もそれに合わせて変えていかないといけないのかなっていうのは思いますね。
ああ、確かに。まず、受け入れるというか。
そうですね。
ないですもんね。
ないですね。
段階で、この人はない、みたいな。
そうなっちゃいますもんね。もう。
なっちゃいますね。なんか。
弾かれるっていうか。
だから、まあ、寄っていくというか、合わせていく部分っていうのはやっぱり大事な部分ですよね。
やっぱその、全部丸ごと変える必要はないと思いますけどね。根底の部分から。
ね、根本はやっぱなかなか変わらない。変わらないって。ので、
やっぱ見た目だけとか、変えられる部分から変えていけばいいと思うんですよね。
そうですね。
てか、実際人間って結構見た目で判断するじゃないですか。
そうですね。
見た目だけ変えれば、あとはもう、そっから話ができるじゃないですか。仲良くなって。
スタートラインに立つってことですよね。
そうですね。そっからはもうあと自分次第なんで。
はい。
で、まあ自分が、その魅力的な人だったら、相手も、あ、この人はいい人だなって思ってくれるんで。
まずそこに、立つまでがっていう、ちょっと変えなきゃいけないっていうか、
そうですね。
そこのちょっとした努力というかね、ルールが必要になってくるんですよね。
そうですね。でも、そういうのってやっぱなかなか、その、わからないですよね。どうやって変えればいいのかって。
難しいですね。
実際だって本屋に自分を変える方法みたいなの売ってないですからね。
ないですね、それはなかなか。
理想の、なんか、恋人をゲットするためには、みたいな。あ、結構なんかその、ネットにある怪しい感じのやつだと、ありますけど。でもなかなかないですからね、そういうのは、本当に。
ない。どうしたらいいかというか。ある程度、まあ、抽象的というか、なんか、考え方をこうしたらというか。
そうですね。言葉ではなかなか説明しづらいという部分はありますね。
ありますよね、やっぱりどうしても。
てか、正解ってないじゃないですか。
ないですね。
本当に、こういう人間が魅力的なんだ、みたいな。
ないですね。
ないですよね。だから、やっぱ教材とかにできないんですよね。本に書いたりとか。
そうですね。一般向けにはできない、ですよね。
そうですね。で、なんか、僕、ずっと思ってるのは、その人が変わるのって、本当周りの人とひたすら会話することだと思うんですよね。結構周りの影響って大きいじゃないですか。
大きいですね。
で、自分がその、付き合ってる人、まあ、周りの人たちを変えればやっぱそれに応じて変わっていっちゃうと思うんですよ。例えばですね、そういう、 まあ、まあ、同じ例ですけど、ヤンキーっていうか、暴走族とか、そういう人たちと一緒にしたら、一緒にいたら、自分も、いつの間にかそういう風な感じになっていくと思うんですよね、自然に。
ああ、なるほど。そうですよね。
環境適応って言いますか。
合わせていかないとっていう。
そうなんですよね。
うん、
で、それってなかなか、例えばその自分が魅力的な人間になりたかったら、その魅力的な人と、話したりとか、いろいろその人の話を聞かないといけないじゃないですか。
そうですね。
でもそれって日常で難しいですよね。
なかなか、できないですもんね、いきなりそんな。
まずとりあえず魅力的な人が、その寄ってこないんですよね。最初の時点で。なりたくても、寄ってこないから、結局話できないみたいな。
あー、なるほど。合わせていく段階に進まない。
そうですね、本当に。
それは確かにその通りですよね。
で、僕なんですけど、僕結構自分のそういうなんか考え方とか、そういういろいろ考えてたきっかけとかになったのって、僕昔個人塾に通ったんですよ。個人塾、はい、個別の塾。
あ、個別指導の。
はい、そこで、はい、そこの先生で30代ぐらいの人がいて、
はい、
まあ2人教えてもらったんですけど、1人が英語を教えてくれる人で、もう1人が数学を教えてくれる人で、で、僕結構その勉強嫌いだったんで、
あ、そうなん
ですね。まあ勉強そっちのけで雑談をしてたんですよ。
そうなんですね。
それでいろいろその話してるうちに、やっぱその、なんていうんですかね、今まで知らなかったこととか、考えてなかったとこか、本当やっぱ成長したなって感じがしましたね。その、すごい自分より生きてて、いろいろ考えてる人の、その、話とか聞いたりとか、会話してるうちに、自分もそういう風な考え方とか、なんていうんですかね、その、考え方、うん、そのだんだんそういう近づいていってる感じ。
ああ。変わっていくってことですね。
そうですね。
そうなんですね。
結構僕は本当周りに恵まれてたっていうのがありますね。
ああ、なるほど。
はい。
そういう、なんか、確かに、人との出会いというか、そういう部分は本当に大きいですよね。
大きいですね。
それこそ、文字で本を読んで、コミュニケーションがとか、
なかなか難しいですね。
それを人から聞くのと本で読むのとっていうのはまた
違います
ね。違ってきますよね、だいぶ。はい、それで変わったんですか？なんか随分自分が、その塾の先生と喋ってて。
ああ。やっぱ考えるようになりましたね。
はい、ああ、なるほど、
はい。すごい。結構なかなか日常の中で考え込むことってないじゃないですか。
なかなかないですね。
結構その考える機会が多くなって、
はい、
それ、やっぱ考えるのがすごい得意になったっていうか、
はいはいはい、
まあ、それが結構普通になってきたんですよね。
あ、考えることが。
はい。結構その、やっぱ、その、先生と話してる時って、まあ、自分全然できてないっていうか、何もわからないって感じだったんで、やっぱ考えるんですよ。どういうことなんだろうみたいな感じで。それずっと考えてるうちに、うん、だんだんだんだんそれが癖にあって、みたいな感じで。
あ、先生と喋るとき以外でも。
そうですね。
それは人の考えですか？
人の考えっていうのは、
例えばこの人はなんでこういう発言をしたんだろうとか、
っていう、そういうのもありますけど、本当に何でもですね、考える癖がついたっていうのは、その例えば本読んだ時に、漫画でもそうなんですけど、読んだ後30分ぐらいそれについて考えるみたいな、自分なりのその
すごいですね。
どういうことなんだろうみたいな。
メッセージ性を追うっていう。
そうですね。それが結構つきましたね。
ああ、なるほど。
で、これ僕思ってるっていうか、これ一番、言いたいんですけど、魅力的な人間になるっていうのは、ひたすら考えないとダメだと思うんですよ。
うん、うん、うん。
何でも。考えれば考えただけすごい、どんどんどんどん魅力的になっていくんじゃないかなって思います。
ああ、なるほど。確かに、聞き流してる、なんて言うんだろう、自分の価値観の中で生きちゃってると、うんうんうん、もうこれが俺の正解なんだって決めて
る。そうですね、
うん。そうするともう何にも受けられないですよね。
そこで止まっちゃうんですよね、成長が。
そうですね。
うん、
思考停止状態っていうの
そうですね。
それは確かにもう何をしてももう入ってこないですよね。
そうなんですね。
うん、
本当に。でやっぱその結構その今50代60代とかそういう人とか結構頭固いっていう人がそういう風になってる気がするんですよね。
うんうんうんうん。
まあ僕の父とかそうなんですよ。本当に。
あ、そうなんですか。
もう頭固くてもう自分が絶対正しいみたいな。
ああ、なるほど。
それってやっぱ、その考えるのをやめちゃってるじゃないですか。
そうですね。
その、どういうことなんだろうみたいな。
うん、うん、うん、うん。
で、やっぱそれがないっていうのは、やっぱその、成長しなくなっちゃってるのかなって
思って。おお。なるほど。じゃあ結構理不尽なことを言われてしまった。
そうですね。結構ぶつかりますね、自分が父と。
もう絶対これが正しいんだっていう。
もう、そうですね。僕は僕で、本当に、話し合いすれば、本当に誰とでも、ちゃんと、なんていうんですかね、分かり合えるって思ってるんで、とにかく、聞いてほしいっていうので話すんですけど、その、相手の人がもう聞く気全くないと、
はい。
もう、なんていうんですか、全然進展がなくなっちゃいますね。
まあ、シャットダウンされてる。
そうですね。
感じですもんね。何も響けないっていうか。
そうなんですよね、なんか。それがすごい悔しいというか。
確かに。まあ、そういう人はそういう人で、なんか、完結しちゃってるので。
うんうんうん、
まあ、そういう人同士で、仲良くしてくださいみたいな。
そうですね。
極端な言い方をするとそういうことですよね。
うんうんうん、やっぱ喧嘩とかって、
はい。
怒鳴り合って、
はい、
もう、なんか、泣いて、みたいな感じで怒んのって、
はい、
お互いちゃんと話ができれば、怒らないと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
僕は。だって、結構喧嘩して怒ったりとか、泣くのって、なんで俺の話を聞いてくれないんだとか、なんで伝わらないんだみたいなことで、怒ったり泣いたりすると思うんですよ。
うん、うん、うん、うん。
だって、そもそもだって、怒ったりとかそういう怒りの感情とかって言葉で普通に伝えることできますからね。
そうですね。その感情的になって、まあ大きい声を出す必要はないっていうことですよね。
そうですね。
うん。
でも、そうなっちゃうともうちゃんと冷静に聞けないじゃないですか。
聞けないですね。まあ、その、男女の中で言うと、なかなかやっぱり普段コミュニケーションが取れてないカップルの方が、喧嘩しますよね。
そうですね。お互い、ちゃんと話し合ってない。普段から。
そうなんですよね。
とりあえずノリで一緒にいるみたいな。
わーっていう、なんか一時のテンションみたいなのだと、うんうんまあ、溜まっている部分も、まあ、どっちかにあったりとか。
そうですね。
たりして。
それはあると思います。
まあ、一個の、原因があって、爆発するっていう。
うんうん
うん、 部分はありますよね。
で、爆発したら、うん、もうその時ってもう話し合える状況じゃないじゃないですか。
もう一切ダメですね。
もう怒りが爆発して、もうこいつのことなんかもうすぐ大嫌いなみたいになって。
そうですね。はい。
で、まあ、僕そのためにやっぱそのコミュニケーションを学ぼうっていうので言ってるんですけど。
あ、そうなんですね。
それもありますね、やっぱり。うんうんうん、本当にだって、コミュニケーションちゃんと学んでったら、喧嘩とかそういう、なんか感情のぶつけ合いみたいなのはなくなってくると思うんですよ。
ああ、なるほど。普段からちゃんとコミュニケーションが取れていれば、
うんうん。
どっちかがポーンって感情任せにっていう。
そういうのはなくなり、なくなると思うんですよね。
うんうんうんうん。確かにそうですよね。
だって例えば嫌なことがあったら、これ嫌なんだよね、みたいな。
うん、
これ、なんとかできないかな、みたいな。辛いんだけど、みたいなことを伝えておけば、うん、あ、そっか、って言って、うん、じゃあなんとかしないとねって、そこで、まあ、普通に解決するじゃないですか。
うんうんうん、
お互い考えて、みたいな感じで。
そうですね。
そういうカップルはやっぱ続くと思うんですよね。
そうですね。そこでなんか、まあ、譲り合えないポイントみたいのだったら、
うんうん
うん、まあ、その段階で、
もう、うまくいかないと。
そういうことですよね。
結局だって、それはもうずっと一生、もう譲り合えないわけですからね。
そうなんですよね。
妥協点の、探り合いっていうか、その、お互いその、まあ、こうしたいってことがあって、
うん、
あったら、まあ、その、まあ、どこで、どっちも、納得できるかっていうその妥協点を見つけるっていうのが話し合いだと思うんですよね。
そうですね、うん、でもそれ超えちゃったらもうじゃあその二人はっていう、ね、
そうですね、
話ですもんね。
もともと合わなかったみたいな、うん、
そこでまた感情的になってわーってなっちゃうとまた別の話になっちゃう
そうですね、
なんか喧嘩したっていうことがメインになっちゃうんですよね。
そうですね。
根本はそっちですよ、みたいな。合わない、価値観が合わないんですよっていう部分じゃなくて、
うん、
うわーの喧嘩部分にばっかり目がいっちゃう。
もう、嫌だっていうその感情しか残んないですからね。
良、うん、くないですよね。
良くないですね、
うん。
やっぱその、ちゃんとそのコミュニケーションがない状態で付き合ったりとか、うんその、まあ、ベタベタ仲良くしたりとかすると、やっぱそういう、結構問題が発生してきちゃうんじゃないかなと。
ああ、確かに。最初の段階は大事ですよね。
そうですね。
うん、
本当に。例えば付き合うにしても、ちゃんとこの人は自分と、まあ、ある程度価値観が合ってるのかなっていう見極めが。
ああ、そうですよね。確かに。
必要かなと。
うんうんうん、最初の段階ならもう見た目がいいからとか
って。それは後々厳しくなると思うんですよね。
そこが加味されて、ここも許せるみたいな。盲目的になっちゃうっていう人もまあ、いるっちゃいるので、そこって気をつけてほしいですね。
それはありますね。
あまたもエクボ状態の。
嫌なことあるんだけど、みたいな。
そうそう。そこはちょっと落ち着いてって言いたくなっちゃうんですよね。
僕それで昔失敗してきてるんで。
あ、そうなんですね。
ちょっと停滞失敗を
意外ですね。
意外ですか？
意外ですね。
いや、僕もそれすごいトラウマでしたよ。
あ、そうなん
はい、もうすごい傷ってって感じで。
あ、そうなんですか？
はい。
なんかもう結構昔から完璧なのかな。
いやもう全然もうダメダメでしたから。
あ、そうなんですね。
もう何度枕を濡らしたことか。
やっぱそういうのを乗り越えてというか経験があったからこそ今に繋がるというか。
のまあ。まあ一番こういう経験してくださいって言ったら早いんですけど、やっぱ辛いんで、まあこうならないためには、まあこういうことを、 考えたりとか勉強してみたいな、そういうことを、まあ、メルマガとかで教えてるっていうのはありますね。
あ、なるほど。
僕みたいにならないようにみたいな。
辛かったからねっていう。
そうですね。もう、僕、だいぶ、もう、精神ボコボコでしたからね。
相当ですね。
相当ですね。はい、本当に。
まあでも、こう、笑って話せるようになったっていうのは、やっぱり、相当の復活ですよね。
そうですね。本当に。
もう、なんかやっぱり人間関係というか、そこの部分ってやっぱり一番根深いですよね、傷ついた時の。
そうですね、本当に。てか本当、その人間のその人生って、もう人間関係9割ぐらいだと思うんですよ、僕。
おぉ、なるほど。
一人じゃ生きていけないと思うんですよね。
そうですね。
やっぱり。で、本当にだって、例えば自分に、すごい自分のことを、心から愛してくれる恋人がいて、まあ、自分がすごい、信頼できて、相手も信頼してくれるその親友が3人とかいたら、もうそれだけでもう、絶対もう今後一生生きていけると思うんですよ。もうそれだけで。
はい。そうですね。
自殺しようなんて考えないと思うんですよね。
ああ、なるほど。本当に分かってくれるというか。
そうですね。もう、そういうレベルの人がいたら、もう、怖いもんなしですよね。
そうですね。
まあ、そういう人たちを見つけるお手伝いができたらいいなっていうのはありますね。
なるほど。そこを見つけるのもまた、やっぱり自分磨きっていうのが大事
ですね。そうですね。それはやっぱりどうしても必要になってきますよね。
きますもんね。
はい。
そうですよね。
まあ外見とかに関しては、実際その対面であって、いろいろ話すわけじゃないんで、なかなか口出しができないんですけど、ただやっぱ考え方とか、そういう内面的なことだったら、十分メルマガとか、こういう、まあ、対談してる音声とかでも、全然、なんか成長するお手伝いはできると思うんですよね。
そうですね。
うん、
確かに外見に関しては見ないとわからない。
もうそれは本当に、もう、頑張って調べたりとか、まあ、とにかく頑張ってくださいとしか言えない。もう本当に。
まあ、そこまで重要視しないというか、部分も確かにあるっちゃありますけどね。外見部分じゃなくて。
ですね。
やっぱ磨かなきゃ、本当に磨かなきゃいけないとこっていうのは、内面、
そうですね。実際だって、街とか歩いてて、なんでこんな綺麗な人がこんなやつとみたいな、いるじゃないですか。
ありますね。
あれって多分、こんなやつの方が、すごい多分、人間として中身が魅力的な人なんじゃないかなと思って。
そうなんですよね。
まあ、外見が気にならないぐらい魅力的で、みたいな。
補ってるというか、なんか上を行ってるんですね。
そうですね、もう、外見はもう関係ないみたいな。そのレベルの人なのかなって思いますね。
そうですね。それはまあ、でも難しいですね。それをやっていくの。
まあ、僕もやっぱそこまではやっぱどうしても開き直れないですね。最低限、まあ、清潔感だけ保って、みたいな。
あ、なるほど。清潔感も確かに、まあ、ありますよね。
もう、これは本当に必須ですよね。
多分、街で見かける美女と野獣カップルみたいなのがいたとして、
うんうん、
それだったとしても、多分、野獣側にも清潔感は多分あると思います。
そうですね、綺麗な野獣。
そうそう
そう。そうですよね。
そこはやっぱ最低限というか、あるですよね。あります、ね、
大事ですね。そうですね。まあ、こんな感じで、やっぱりいい人いないとか、素敵な人がいないっていうのは、やっぱり周りの環境とかに問題があるっていうのも、やっぱまずは本当に自分をどんどん成長させていかないと、ダメなんだよってことで、まあ今回
そうですね、はい、
はい、まあ話していきました。まあこれからも、まあ魅力的な 人になるために頑張っていきましょう。はい。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。